先週の礼拝、そしてまたミニコンサートには、久しぶりの方や初めての方が大勢来てくださり、私たち教会員と共に楽しいひととき、また平安なひとときを過ごすことができました。自分たちの手作りのコンサートであっても、心を込めて準備をすることによって、多くの人たちが喜びを持って、そしてまたクリスマスを期待を持って過ごすことができました。コンサートの後にあちこちで楽しそうな会話が聞こえていました。主なる神様が私たちの口コミやチラシ配りや、あるいは文書伝道、あるいはこの教会の内外の装飾といったいろいろな働きを祝してくださり、その労苦に報いてくださいました。これは先ほど聞いたイザヤ書11章9節の、私の聖なる山においては何者も害を加えず滅ぼすこともないという預言者イザヤが告げた終わりの日の幻がぼんやりと見えた時だったのではないかと思います。また、私たちは先ほど、マタイによる福音書3章1節から12節も聞きました。ここには、終わりの日の始まりが書かれています。終わりの日っていうのが、あるわけですね。その終わりの日に向かって、進み始めた日っていうのがあるんです。それが神がこの世界に突入されてこられた時、つまりイエス様がこの世界にお生まれになった時です。じゃあ、そのイエス様がお生まれになった2000年前から今日まで、あるいは終わりの日と言われるイエス様がまた来られる時のこの間、期間をどういうかというと、この終わりの時という言い方をします。それはどういうことかというと、すでに神の国はこの世界に現れたんです。そしてその神の国が近づいてきてるっていう、そういう時なんですね。神の国というものは私たちの目には見えません。国境ももちろん見えませんけれども、地球上のこの地図には国境がこう書いてありますよね。そういうふうに神の国が線で示されることはありません。聖書の中には、神の国はあそこにある、ここにあるというものではない、あなた方の心の中にあるのだ、あなた方の間にあるのだというふうに言っています。私たちの間にあるんですから、それはもう線引きもできないし、今日ここにあったからといって、次の瞬間には、あるいは明日にはそこにあるかというと、もうないということでもあります。ですから、先週私たちがおぼろげに見た、この終わりの日の幻というもの、それは、確かにそこにあったけれども、ずっとあるということではなくて、また私たちはその終わりの日、神が共にいてくださる幻の、幻といいますか、平安な時を持ち続けていくことをやっていくわけですね。毎週毎週礼拝に来て、この神様の言葉を聞くというのは、この平安を私たちが求めて、そしてそれを聞いて勇気づけられて、あるいは希望を持って進んでいく日であります。もちろん終わりの日はまだ完成していませんから、私たちが目にするようないろいろな悲惨な出来事がたくさんあります。でも、そちらを見て希望を失ってはいけないのです。私たちが見る方向は、主イエス・キリストがこの世に来られた、その事実によって明らかになった、 神の国が近づいているということであります。終わりの日は天に昇られた復活のイエス様キリストが再び来てくださいます。ヨハネの黙示録はその日の幻を新しい天と新しい地という言葉で示しています。まずは終わりの日の幻についてイザヤ書の言葉に聞いてまいりましょう。11章6節から8節に書かれている言葉、先ほど指揮者の方が読んでくださいました。私たちはまず疑問を持つわけです。狼とかライオンとかは肉食動物だと、要するに草食動物と言われている、まあ、弱い動物たちを食べて生きていく動物じゃないか、もうそれは自然の摂理だから、ここに書いてるような、イザヤ書が書いてるようなことは起きないだろうというのが、まあ私たちの何と言いますか、生きてきてこの世界を知っていろいろと学んで知っている知識です。じゃあなぜイザヤはこのような言葉を言ったのか。それはこのイザヤの言葉が終わりの日の後に来る新しい天と新しい地の幻だからです。そこでは狼もヒョウもライオンも草をはむ、私たち人間もだから同じですね。私たち人間や、あるいは最近ちょっといろいろ問題になっているクマは雑食動物ですから、草といいますか食、その草も食べますけれども、肉も食べて魚も食べてという生活をしていますけれども、新しい天と地においては私たちもただその草を食べて平安の中に過ごせるということです。それが私たちに与えられた神の言葉であります。それは私たちは経験していません、まだ。だけどそうなるんです。イザヤが神の言葉を受けてそう私たちに伝えてくださってますから、それを私たちは信じてこの大変な毎日を生きていくわけです。先ほども旧説の言葉をお読みしました。私の聖なる山においては何者も害を加えず滅ぼすこともない。水が海を覆っているように大地は主を知る知識で満たされる。新しい天と地には主なる神がおられます。ちょうど創世記の一章にあったように、アダムとエヴァが神と共にいて神の姿を見ていたように、その世界では私たちには、に神が姿を現してくださる、そういう世界であります。そこでは何者も害を加えませんし、何者も滅ぼされません。滅ぼす者もいません。大地はこのその新しい天と地は主を知る知識で満たされています。そこに住む人は何者にも危害を加えられることはなく、自分が自分のままでいられる、ありのままの姿でいられるところであります。これこそ主の平和、主の平安です。そこに至る主の道はすでに備えられています。マタイによる福音書3章に記されているバプテスマのヨハネ、これはまあ日本語では洗礼者ヨハネというふうに訳されますが、今日はわざわざバプテスマというふうに、指揮者にも読んでいただきました。このヨハネは救い主イエス・キリストが公の場に現れる前にヨルダン川の荒れ野にいて、そこで叫んだ人たち、人です。なんと叫んだか。悔い改めよ。神の国は近づいた。こういう言葉でしたね。ところで、 私たち、もし、とっても素晴らしい宝を見つけたとします。その宝を手に入れるためだったらもう、家でも財産でももう何でも売ってそれが欲しいというような宝がもし見つかったとしたら皆さんどうしますか？やっぱりそれを手に入れたいと思いませんか？イエス様はそのことを聖書の中で言っていますね。マタイによる福音書3章1節から12節の中に現れたヨハネが言う言葉もそのとても素晴らしい宝なのです。何が宝か、それは私たちが平安のうちに生きていけるその保証と言っていいでしょう。人は高価な捧げ物を捧げたり、あるいは高価なものを買ったり、あるいは高額の献金をすることで救われて平安を得るものではありません。もしそうであれば、お金がない人は救われません。最近では無理をして高額の献金を捧げたことが原因で重大事件が起きてしまいました。今その審理が裁判所で行われています。家庭崩壊、そういうことにもなってしまう。なぜそうなるのか。もう自分が自分でなくなってしまうわけです。もうコントロールされてしまう。宗教という名前によって人がコントロールされてしまう。それは本当の意味での平安ではありません。主イエス・キリストが述べ伝えている事柄は、そういうこととは全く反対です。人が人として自由であること、自分の人生を自分で決められるということ、誰かに洗脳されて何かをしなきゃいけないとか、誰かに強いられて、束縛されて何かをしてしまう。今ありますよね。強盗の事件。あれって自分の個人情報を相手に教えちゃったもんだから、脅されて、自分ではしたくない、その犯罪に手を染めてしまう。したくないわけですよ、本人たちも。でも、高額の報酬に目がくらんで、その自分の自由を、まあ、ある意味、その自由とお金と取引してしまったわけですね。そのような人生ではなくて、悔い改めることによって得られる人生が私たちにはあるということです。ヨハネがそういうふうに宣教し始める前、人々は高価な供え物を備えて自分たちの罪を許してもらっていました。そしてそういうことができない人たちは汚れた人というふうにレッテルを貼られて生きていたのであります。それは生きながらにしてもうこの自分たちが住むような場所がないというような状態であります。悔い改めるっていう言葉は私たち聞くとちょっとまあ何て言うんでしょうね、何か悪いことしてしまったからどうもごめんなさい、もうこれからはしません、改めますよっていう言葉がまあ悔い改めっていうふうに理解されていると思うんですね。でもヨハネが言う悔い改めっていうのはそうじゃないんです。あなたの人生の生き方を変えなさい、これが悔い改めなさいという言葉です。どう改めなさいというかというと、あなたは自分自身のことを一生懸命考えているよねって。でも、その自分の中に入っていったんじゃ見えないですよ。何も見えなくなるんだよ。 そうじゃなくて神様を見てください。神様の方を見上げながら進んでいくと、自分のことも見えてくる。そして自分が何に囚われていたかが分かってくるっていうことなんです。それは自由になっていくということです。平安な日を送っていくことができるということであります。ヨハネが告げているこの悔い改め、人生の向きを変えるということ。これはしかし、人が向きを変えようと思うには、それまでの生き方が間違ってたんだっていうふうに思うからこそ、向きを変えようとするわけですから、まあ、そういう意味では、今までの生き方を悔いるということで、まあ、日本語の悔い改めというふうにこの言い表した、バプテスマという言葉をですね、悔い改めというふうに言い表すということでも、それはいいと思うんです。本当は人生の向きを変えるということだけなんですけれども、日本語の意味で言うと、今までの生き方を反省してと言いますか、捨てて新しい生き方に変える。それがこのヨハネが言っていることであります。人の奥底にある究極の願いは平安です。この世界が主を知る知識で満たされれば、私たちは他の人と自分を比較する必要がなくなります。自分の人生を自分で選び取っていくことができるようになります。天の国とは、そのようなところであります。そして今、私たちは、その神の国が近づいていて、この神の国が突入してこられて、この世界に作られた教会というところにいるわけです。それは、まあ、場所というよりは、ここに集まっているこの私たち、この集会が天の国、あるいは神の国のこの幻を見る場所であります。そこは、まあ私たちはそんなに、あ、そんな素晴らしいところかと感じないかもしれないけれども、私たちがここにやっぱり来るということは、やっぱり憧れて来るわけですね。わざわざ来るわけです。電車賃を使って自分の時間を、この時間をここに費やすということを考えて、意思を持ってここへ来るわけですから、そこに何らかの喜びがあるというふうに期待してくるわけですね。今日ここで神の言葉を聞くんだ。そして元気をもらって帰るんだっていうその期待を持って来られる。そういうところであります。何者も害を及ぼさず害を受けない。自分の人生を自分自身の決断において切り開くことが可能な世界。それが終わりの日の幻であり。平安というイザヤが私たちに見せてくれた世界であります。一方で、このバプテスマのヨハネは、ファリサイ派やサドカイ派の人々といった、自分たちはもう神様によって選ばれている人間、そして正しい人間と思っている人たちに対しては、その人たちがバプテスマを受けに来るとですね、マムシの子らよ、差し迫った神の怒りを免れると誰が教えたのかと言って厳しい言葉でこの叱責をしました。先ほど読んでいただいたところで言いますと、7節から9節のところですね。彼らは水でバプテスマを受ければ救われると考えて、悔い改めをることをしなかったからであると、まあ、書かれていませんけれども、そう理解できます。悔い改めることなしに、私たちは新しい生き方をしていくことができません。それが許されているにもかかわらず、 私たちは今までの生き方を変えようとしないという、この、何と言いますかね、そういう、自分は変わらずに世界が変わってくれたら楽なのにと思うんですけれども、逆なんです。自分が変わらなければ変わらないのですね。十節に、斧はすでに木の根元に置かれていると書かれています。これは、神の審判の時は近いということです。もう、すぐそこに審判をする用意ができているということをヨハネは伝えています。ヨハネは、このファリサイ派やサドカイ派の人々に厳しい呪いの言葉を告げるわけですが、それはその人たちも悔い改めなさいというこのシグナルなんですね。決してここの中で言うこの麦というものがこの実と殻に分けられて、殻は捨てられて焼かれてしまうんだ、だからあなたたちは焼かれる側にいるんだというようなことを言ってるんじゃないんです。あなたたちも身をつけなさい。今あなたは変わろうとしていないけれども、あなたも変われば身をつけられるんだよ、そうヨハネは言ってるんです。つまり厳しい裁きの言葉はとても素晴らしい救いの言葉でもあるのです。悔い改めて神と共に歩む人生において、人は初めて良い実を結びます。先週のアドベント第一主日礼拝も、アドベントミニコンサートも平安のうちにありました。そして、今日のこの礼拝も平安のうちにあります。すでに天の国、つまり神の国はここに、おぼろげながら姿を現していると言っても過言ではありません。昨日はテレビのドキュメント番組で中村哲さんのことが紹介されていました。ご覧になった方もいらっしゃると思います。彼の人生は自分で選び取ったものとはいえ過酷なものでした。日本でもし彼が医師の仕事をすれば楽に暮らせたことでしょう。しかし彼は若い時に派遣されたアフガニスタンとパキスタンの国境付近で医者がいなくて困っている大勢の人々を見たことによって彼らのために尽くす人生を選び取りました。その中村さんが働いている現場を見た人の証言によると、中村さんはベッドで寝ていなかった、いつも机で仕事をしながら寝入っていたというふうに言っていました。まあこれは、まあ、もしかしたら少しこの伝説的な話になっているのかもしれません。でも多分一番大切な時、今しなきゃいけないという時、この中村さんはやはり寝ることを惜しんで仕事をした、そういうことだろうと思います。それも自分で選び取ったわけです。誰に言われたわけでもない。逆にそんな大変な仕事を辞めてもう日本に帰ってきなさいよっていう人たちばかりだったのではないでしょうか。それでも彼は続けた。そして彼がそれを続けることによって周りの人たちが彼を支援するようになりました。てっちゃんがやるんだから支えよう、そういう仲間がたくさんいて、日本で募金を募って彼の活動のためにお金を送っていました。そんな大変な中村さんです。そこのどこに平安があると言えるかといえば、それでも私は中村さんが平安のうちにいたのだということを確信するのです。なぜそう確信できるかといえば、彼の生前の言葉にあります。彼は アフガニスタンで生きることを決心していました。そして大きなことをなすのではなく、人のために生きることを語っていました。平安とは楽な人生という意味ではありません。主と共に生きて、何者も害さず、何者からも害されず、自分の人生を誰からも命令されず、自分の決断によって切り開くことによって得られるものではないかと思います。それがイザヤ書11章に示されている終わりの日の幻であります。私たちは悲惨な現実を見て絶望に陥るのか、悲惨な現実を見ても主の平安を信じるのか、やはりそこにも私たちの決断が求められていると思います。終わりの日はキリストが再び来られて完成します。私たちはそれを信じて主なる神の道を歩み続けたいと思います。誰も漏れることなく神の国に向かって平安のうちに歩みを進め、神の国へと招かれていきたいと願うのであります。お祈りをいたします。在天の恵み深き主なる神様、今日も私たちにあなたの御言葉を与えてくださり、私たちを清めて、また一歩この人生の荒波の中に出ていく勇気と、そして希望を与えてくださり、ありがとうございました。これからの一回りも、あなたと共に歩む人生でありますように、私たちが聖書を読み、祈り、そして隣人のために、他者のために、小さなことでも成していくことができる、そのような日々をお与えください。まだあなたのことを知らず、あなたの言葉を聞くことを得ず、苦しみや悩みの中にある人々に、あなたの御言葉が届きますように。どうかこのクリスマスの喜びが多くの人たちにと共に共有することができますようにお願いいたします。これらの感謝と願いを尊き主イエス・キリストの御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。